皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。11月に、ね、なりました。もう今年もあと2ヶ月というところなんですが、なんかねようやく夏が終わったばっかりの感じが、して本当にね今年の夏は大変だったということで、今日もね少しちょっとこう厳しいねニュースなんかも紹介しなければいけないということになっています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、まず最初のニュースなんですけども、南極西岸の棚氷の融解、コントロールできない海面上昇の引き金にという、ね、見出しなんですけども、深刻な地球温暖化の進行によって温室効果ガスの排出を減らしても、今世紀中は南極西岸の棚氷が溶けるのを止められない恐れがあるということで、イギリスのですね南極観測局の研究チームが発表したということなんですね。スーパーコンピューターを使った予測モデルで南極西岸のアムンゼン海の棚氷を分析して、今後の、ね、温室効果ガス排出ベースに応じて5つのシナリオを当てはめた。 1.5 度以内に抑えたとしても棚氷が溶けるという結果は変わらなかった。20世紀に氷が溶けた速さの3倍だったって言うんですね。でこの南極のですね西側、この地域には南極の1割の氷があって、ちょっとまだ正確な計算はしていないとしながらも、世界の海面を最大 5.3 メートル上昇させるというのはね、もう本当にこう大変な状況がねあるんですけれども、今年9月冬の海氷の面積ね、南極はね、日本の 夏場が冬ですから、海氷の面積がね、観測史上最小になった、温暖化の影響が顕著に現れて、溶け始めた氷を再び元に戻すことは難しい、ね、ティッピングポイントに至っている恐れがあるということなんですね。まあ、これ本当にまあ元に戻れないポイント、ティッピングポイントをね、もうそれだけは避けなければいけないというようなところで温暖化対策が進んできてはいるんですけれども、もしかしたらもうそこをね、至ってしまっているということで、私たちは西南極の氷の融解をコントロールできなくなってしまった、何十年も前に気候変動への対策が必要だったということなんですね。まあ、これ本当にまあ私たちがちょっと、ね、直面するっていうことはあるんですけれども、一方で化石燃料への依存を減らす努力を止めてはならない、ね、もうだからこれだからといって諦めてはいけないということなんですよね。海面水位の変化が遅ければ遅いほど政府や社会は止めることはできなくても適応しやすくなるということなんで、まあ、この、ね、書きぶりであればもう止めることはできない、でも遅くしてですね、なんとか適応していく、被害が少なくなっていくということにチャレンジしなければいけないということですよね。でこの、論文は Nature Climate Change に掲載されているということなので、まあ、あの英語で、ね、読んでみてもなんかもっと詳しく、知ることができるのかなというふうに思いました。2つ目の、ね、ニュースもちょっと大変なんですけれども、気候危機、未知の領域に過去10万年で最も暑い夏か、科学者が警告ということで、地球は未知の領域に入ってしまった。アメリカの研究者らがまとめた気候変動報告書、ね、発表されて、温暖化を中心に地球環境が悪化の一途をたどっている。とりわけ日本でも記録を更新した今年の猛暑は、地球の過去10万年で最も暑かった可能性がある。これからさらに熱波洪水などが増えるということなんですね。でこれは、気候変動の最新状況をまとめたところ、人類存亡の危機があるということで、科学者が道徳的責任、ね、社会に道徳的責任があるとして社会に伝えたい 1万5000人以上の研究者が署名をしているということで、自然エネルギーね、増えてはいるけれども化石燃料、石炭消費量なんかも非常にまあね、多いというようなところは依然としてあって、まあ、グリーンリカバリーっていうのもね、なかなかこう難しかったんじゃないかというふうに結論付けられています。で、WMO 世界気象機関が発表したね、6月から8月の世界の平均気温が観測史上最も、高い、そして7月は過去10万年の地球で最も高い可能性もあるということで、このね 1.5 度目標なんですけども、今年は9月12日までに世界平均がこれを上回ってしまった日が38日もあったということなんですよね。なかなかもう 1.5 度をね、もう近づいてきているということではあるんですけれども、当然ね、それに伴う災害も伴うわけなんですよね。相次いだということなんですよね。で、日本の面積の4割に当たる面積、カナダ、ね、山火事ということは、焼かれてしまった、ね、噴出してしまったということで、これは非常に多くの、ね、CO2 が 大気中に出たということなんですね。で、豪雨とかで、まあ、死者が、ね、増えているんですけども、日本だけではなくて韓国、インド、北アフリカ、水害が相次いだ。アメリカでは猛暑で140人以上が亡くなったということなんで、本当にこう、ね、未知の領域に突入したということなんですけれども、この、この執筆を、ね、された、アメリカの、オレゴン州立大学の教授がですね、残念ながら今年は科学者が警告してきた事態が次々に現実になってしまった。ただ洪水や山火事、熱波などさらに劇的に増加する可能性があるということなんですね。まあ、こういう、まあ、本当に大変なところもあるんですけれども、いろんなね、まあ、いい傾向もあるんだからね、ちょっと諦めないようにしましょうということはね、メッセージであるのかなというふうには思いますので、まだまだ私たちもね、諦めてはいけないということかなというふうに思います。で、そういう中でですね、先般私もですね、参加したんですけれども、浜松の開成館中学高等学校が気候変動から未来を守るシンポジウム2023というのをね、開催をいたしました。それね、非常にこうね、いろいろ考えさせられる中身があったので紹介をしたいなというふうに思うんですけれども、これ午前中はですね、シンポジウムがあって、午後はですね、この小中高がね、集まって気候サミットっていうのをね、オンラインで行ったということなんですが、少しね、展示、カフェ、フェアトレードのね、カフェなんかの展示なんかもあったわけなんですけれども、まあ、こちらですね、まずは、その、理事長先生のね、挨拶とか、いろんなね、こう関係者の、主催者、講演のね、関係、挨拶もあって、その後はですね、浜松開成館のね、生徒たちが、どんな取り組みをしているか、そして、パネルディスカッションがあって、ここでは江守聖太さんのね、講演と、私も含めて、大学の先生とかのね、ディスカッションがありました。で、一つね、こうすごくこう心を打たれたというか、と思ったのが理事長先生の挨拶で、この、浜松開成館のね、中高校生が気候変動問題にね、すごく熱心に取り組んできて、まあ、気候マーチなんかもね、してきているということなんですけども、取り組んでもね、改善は良くなってないんじゃないか、すごく壁にぶち当たって、どうしたらいいかわからない状況でもあるんじゃないかというのね、生徒さんたちを心配されて、まあ、今回ね、それをちょっとこうね、解決する糸口になればなということでも、開催はされたということなんですね。まあ、まさにその通りだというふうに思いますね。この、若い人たちがね、いろいろ頑張って声を上げたり活動したりしている中で、気候の危機っていうのはね、今日も紹介しましたけれども、非常に今厳しい状況になっていると。だから、そういう不安を抱くっていうのはね、なんていうか当たり前の感覚なんだと思うんですよね。こういう状況になっても 全く不安がないっていうのはね、それこそ良くないっていうこと感覚かなと思いまして、まあ、ただ、ね、この自分を責めるんじゃなくって、こうなんとかね、いい方向に変えていくっていうことが、重要かなというふうに思って、ちょっとね、こう最初の挨拶なんかですごく考えさせられたんですけども、やはりその浜松開成館のね、生徒さんたちは本当に気候マーチをするとか、学校をなんとかね、仕事削減を減らしたいとか、いろんなね、対外的なこともやってる中で、やっぱりちゃんとね、この生徒さんたちだけじゃなくって先生とかがね、しっかりとね、この気候変動問題に向き合ってる。だから、学校でこんな取り組みができるんじゃないかということをね、基調講演された江森さんなんかも、おっしゃっていました。それから校長先生がね、やはりその子ども生徒さんたちが、この気候変動に対する直接行動っていうんですかね、絵画にね、ジュースをかけたり、そういうようなことをね、どう思うかということで、生徒さんたちがね、一部の生徒さんたちがこれに賛成するというようなことも、あって、じゃあどうしていきましょうかっていうようなこともね、議論してほしいなというふうに、思っていられるということだったんですね。でこれ生徒さんたちが、こんなことをやってますよということの中で、一つ私も印象に残っているのが、知ってるふりとかやったふりっていうのはもうやめてほしいということをね、おっしゃってました。これまさにグリーンウォッシュのことかなというふうに思うんですけれども、それをね、自分たちがやっている中で、まあ、そういうことだけはもうやめて、ちゃんとね、対策を、まあ、やる、システムを変えるっていうようなことにね、取り組んでほしいなっていうことをね、この生徒さんたちがおっしゃっていたということで、私もね、いろいろこう感じたし、発言もしたということがあるんですけれども、そういうことでね、グリーンウォッシュなんかも、やっぱりこうちゃんとね、対策していかなきゃいけないし、まあ、手段はあるのでね、選択をして、行動していく、そして、行動を止めないっていうようなことはね、重要なんじゃないかということがね、改めて感じたところでもありますし、そのこれから教育をどうしていくかっていうようなことも議論がありました。で、後半はですね、オンラインで外国からの学校このね、子どもたち、生徒さん、児童さんもね、含めての議論で、まあね、学校でできることっていうのはなかなか限界もあるんですけれども、やはり、この、ね、気候の危機に対関して生徒さんたちがね、できることをしっかりやってるってことをね、議論しながら、まあね、今後に向けてっていうことを話し合ったっていうことで、非常にね、印象に残るシンポジウム、気候変動から未来を守るシンポジウムっていうのがあったということでね、ちょっとね、まあ、希望もあるよということをね、お伝えして、今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。